Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース9月6日です。皆さん万事ましてみっちゃんです。そして月ちゃんは先ほど仕事が終わったというメールが来て、今多分家に向かって帰ってる最中だと思いますけどもね。本編からは出てくれるかなと思ってますが、はい、昨日は収録じゃない、配信お休みということで、失礼をいたしました。はい、月ちゃん何時に上がってくるか分かんなかったんでね、実は直前までツイキャスでまた生収録をしようかなと、準備をしてたんですけどもね、始める直前になって、スキちゃん仕事終わったよっていうねメールが来ましたんで、通常のねスカイプ収録にね切り替えたいと思っておりますが、はい、今日の出雲はねなんか一日どんよりした感じで、まあ過ごしやすい天気ではあったんですけどもね、はい、皆さんとこはいかがだったでしょうか。台風17号、結局、台風として発生はしたんですけども、日本はこれどうも影響なさそうですね。現在、台湾の南西沖ですね。このまま北上していって中国大陸に上陸するということなんで、この台風の、直接のどうも影響はなさそうですけども、ただ明日からですね、秋雨前線、これがちょっと暴れるということみたいですよ。東北から九州の各地で、強い雨や落雷の恐れがありますと。低い土地では、道路冠水に注意が必要ですということでね。北海道、それから九州の南部の方かな、高知、あと沖縄、ここ以外はほぼ雨マークという感じですね。ちなみに各地の、雨量の予想ですけども、福岡、佐賀、長崎が50から70ミリ、1時間あたり50から70ミリの雨が降ると、まあ、これ多分連続ではないと思いますけどもね。それから朝倉市、日田市、ここが50から70、同じぐらいですね。あと山口県の日本海側、山陰、そして近畿北部沿岸、あと北陸3県、こちらが40から60ミリ、1時間あたりですね、雨が降るかもしれないということだそうですね。はい、ということで明日は傘がないとちょっと大変だよという感じになるかもしれませんね。出雲の天気予報もね、今夜、9時から、これいつまで？木曜日の16時までずっと雨マークですね。で、ちょこっと曇りマークは出るんですけど、またその後、日付が変わる8日まではね、ずっと雨が続くということで。はい、なんか梅雨が終わってから梅雨っぽい天気なんですけども。 実は今日橋本さんがね、出雲の方にいらっしゃってるはずなんですよね。夕日が見れないかなっていう話を、Facebook メッセンジャーの方でね、ちょっとやり取りをしてたんですけども、天気が良ければね、綺麗な夕日、宍道湖越しの夕日が見れますよっていうお話してたんですけども、この天気では多分見れなかったんでしょうね。はい、残念って感じですけども。はい、ということで、スキちゃんが間もなくお家に帰るんじゃないかなと思いますんで、オープニングはこれぐらいにして本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。なかなかオープニングに間に合う時間には帰ってこれませんが
そっち雨は
雨今降ってる。
結構霧雨、
霧雨より大きいけど、私が仕事終わって会社出た途端に降り出した。
ああ、ってことはお気に入りの傘は持たずってことだね。
お気に入りの傘がどっか行ってし見当たらないです。どこやったんだろうと思って
車の中か会社しかないんじゃない。
会社探したけどなくて、車の後部座席にあるのかな、見てないです。
他にだって傘使ってないでしょ。
うん、どこも使ってないです。
お気に入りがどこ行ったやらですね
そうよ、やっとさせる雨なのにね。
これからが本番なのに。
え、これは本番。
明日の朝も雨降るのに。
そうなん？
え？
そうなの？
明日の朝も雨降ってるよ。
あらららら、らじゃあちっこいから。
あらららら。はい、はい、じゃあ本編の方行ってみたいと思いますよ。
はい。
まず最初は、飛行機ネタからいきたいと思いますが、トラベルウォッチにあった記事です。 JAL 9月9日から東京スカイツリーで空の日イベント東京スカイワールド開催ということだそうですよ。日本航空は9月9日から30日まで東京スカイツリーで空の日特別企画東京スカイワールドを実施します。このイベントは9月20日の空の日に合わせた企画で、空をテーマにした様々な催しが行われますということで、まず一つ目が スカイツリーの特別ライティング、これが、9月20日から24日まで赤と白と青、
うん、
この3色を使った特別なライティングになるそうですよ。赤と白はJAL の機体をイメージして、で青は空をイメージするということはそうですね、
うん、
で、これライティングの時間があって、9月20日から22日までは17時45分から22時まで、そして9月の23と24日は17時30分から22時までで、全ての、22時まで特別ライティングで、そこから24時までは通常のライティングに変更されるそうです。そして
で、スカイツリーの中でですね、JAL ミュージアム in 東京スカイツリーというのが9月9日から30日まで、これ東京スカイツリー5階の出口フロア付近で行われそうですね。国内線開設時の定期航空案内とか、国際線開設時の広告媒体、ジェット旅客機ダグラス DC-8 型機導入時のパンフレットとか、古い資料の展示が行われるみたいですね。あと空の日の特別イベントとして、9月の20日、午前11時から、客室乗務員によるノベリティの配布がありますと。あと東京スカイツリー展望デッキフロア350、あの有料で上がる上の方の展望デッキですけども、こちらに JAL のシートを持ち込んで、座ってみることができるそうですよ。あと記念撮影ってのもあります。これは9月の9日と10日、時間が11時半から12時半と14時から15時の2回、これも一番上の、展望デッキフロア350ですね。で CA さんはこの時間帯ずっといらっしゃいますが、空からちゃん、スカイツリーの、キャラクター、うん、マスコット、これは各回とも開始時から20分程度の参加ということで、内臓が持たないんでしょうね、20分ぐらいしか1時間仕事させるのは大変みたいですね。
え、何、記念撮影会するって言わんの声で、
ん、記念撮影会、いや記念撮影会、
うん、それを言わんで、なんか CA さんはおるけど、空からちゃんはっていうけ、ん、
言わなかったっけ、
言ってないでしょ。
JAL の CA と空からちゃんとの記念撮影会ということはそうですね。はい、ということで、まあ、9月、空の日前後で、スカイツリーでイベントがあるようですけどね。この記事の中でちょっと、びっくらこえたのが、1960年代に超音速ジェット旅客機を JAL は買おうとしてたんですね。ただこれ仮契約で本契約にならなかったらしいんですけどもね。このジェット旅客機の50分の1スケールの、モデルプレーンも展示されるということだそうですよ。お近くの方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースはこちら、鉄ネタですね。トラベルウォッチの記事です。京阪電車12通貨に対応した自動外貨両替機を初設置ということだそうです。京阪電気鉄道は9月4日京阪電車の主要駅構内に外貨紙幣を日本円に両替できる自動外貨両替機を設置すると発表しました。この自動外貨両替機はタッチパネル式で英語、中国語、韓国語、日本語の4言語に対応します。取扱い通貨は全12種類。利用時間は5時から24時まで。1回あたりの取扱い金額は日本円換算で10万円までということで、使える通貨は US ドル、ユーロ、UK ポンド、オーストラリアドル、中国人民元、香港ドル、韓国ウォン、新台湾ドル、シンガポールドル、タイバーツ、インドネシアルピア、マレーシアリンギットの12種類ということで、京阪の駅で両替ができますよってことらしいですね。
自動、
うん、
まあ京都は外国人多いけね。
そうですね、
いいじゃないですか、
うん、で全駅同時にスタートというわけではなくて、まず9月14日に 祇園四条駅と三条駅、どっちも京都ですね、こちらの駅の設置から始めますということだそうですよ。ドルを持ってても京阪乗れますよ。
名前変わったんだね。ただの市場だったのに祇園市場駅っていう名前になったんだ。
あ、昔？
昔はただ京阪市場だったよ。
へ
え。まあ昔、
ね。新しい駅じゃないよね。
わからん。もう30年以上前ですけどね、私がおったの。
そうなの、ね。はい。そしてもう一つ鉄道ネタです。トラベルウォッチにあった記事です。90日間乗り放題の東京メトロ90日間全線パスを180名にプレゼントということだそうです。東京メトロは1927年12月30日に東洋初の地下鉄として上野駅と浅草駅間が開通してから今年で90周年を迎えることを記念して東京メトロ90日間全線パスプレゼントキャンペーンを実施します。この90日間全線パスは有効期限内であれば東京メトロ線内が何度でも乗り降り自由の直式の乗車証です。券面にはキャンペーンのキュービジュアルにもなっている日本初の地下鉄車両1001号車が描かれていますということで、現在これ申し込み受付中ということで締め切りは9月の30日23時59分まで、当選者には10月20日頃商品が発送されますということで、これ有効期限は10月27日から年が明けて1月の24日までの90日間という有効期限だそうですよ。
いいねこれ。
これ私早速応募しておきました。名前と住所と電話番号、あと年齢だったかな。でメールアドレスは書く欄がなかったんで、まあ直接郵送で送ってくるってことなんでしょうね。メールで当選しましたよとかそういう連絡はどうもなさそうですということで、まあ通勤に地下鉄使っていらっしゃる方はただで3ヶ月間乗れますよいかがでしょうか。まあただ3ヶ月間って言っても正月休みが間挟むけどね。これ
いけんの？
ああだから90日間まるまる使えないじゃん、その通勤に使おうと思ったら。
でもこれ名前とかが入れられ、その人しか使われんのかな。
もしかしたら記名式になる。までも自動改札だからその呼び止められて本人確認されん限りは通れなくはないと思うけどね。
うちも応募した。
応募した、うん、さあ皆さんも応募して、まあ、外れたら外れたでしょうがないし、当たったら記念にもなりますよね。これ180枚しか発行されないわけですから、
まあ、期間的に使えるかなと思って。
そうですね、うまく当たれば
当たる気がする。私は
本当か、
うん、
ちなみにこの、 あの101号車の、まあ、写真が
1001でしょ。
ああ1001号車なんかどことなくバタデに似てるような気がするんだけど、
色が違う。
これも多分、ああもちろん色は違うけどね、木製なんだろうね。
似とるね、ほんとほんと。昔はみんなこんなんだったんだね、
うん、まあ多分ね、はい、ぜひ皆さん応募してみてください。はい、そして続いてこちらゴジラネタいきたいと思います。AV ウォッチにあった記事です。11月3日はゴジラの日、新宿に立像8体集結、初のゴジラフェスという記事が上がってました。11月3日に第1作公開、これ1954年だそうですけどもね、 ここから63年を迎えるゴジラということで、その生誕を祝う初のフェスイベント、ゴジラフェス2017が新宿歌舞伎町シネシティ広場で同日開催されますと。東宝映像事業部が主催し、最新のゴジラを含む8体の立像やスーツが初めて集結します。写真撮影も行いますと。入場は無料ですが、フェス内の飲食やグッズ販売など一部有料となりますということで、ゴジラフェスだそうですよ。この立像がどれぐらいの大きさなのかちょっと書いてないけどね。
大きいんじゃない？
でも撮影に使った像だったらそんなにでかくないんじゃないのかな。まさかあのガンダムみたいに実物大ってことはないと思うけどね。
あそこまで大きかったらいっぱい置けんでしょう。
うん、多分ね。
でもまあそれなりの、分からんけどね。ゴジラ好きな人いいんじゃん、男の人ね。
写真も撮り放題みたいだし。
へえ、ゴジラね、ゴジラゴジラ。
ゴジラにちなんだ食べ物、名付けてGフードが食べられる屋台も多数出店するそうですよ。
ゴジラの好物がメニューになるの？
激盛りとかね、激辛など、ゴジラのように激しくて美味しいメニューが登場しますって。
すごい。
その他当日限定のゴジラストアや子供も楽しめる縁日コーナーなども用意されますと、いうことだそうですね。なんか G フード、まあゴジラのフードで G フードって分かってればいいけど、なんか G フードって言われるとなんか黒い虫を思い出すんだけど、 G で。
なんで？
黒いグニョグニョグニョグニョって走り回る虫、 G っていうじゃん。
ゴキブリ？
うん。
そっち行く。
いやこれゴジラの話題の中で話してるから、あーゴジラの G だなって思うけどね。
ゴジラはゴキブリ食べんでしょ？
わからんよ、雑食性かもよ。
これ G フードって激盛りとか激辛のゲーで G だ、 G だでしょ。
そっちなのか。わかんないけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは野球ネタだな。家電ウォッチにあったキーです。ネスレ広島東洋カープモデルバリスタを4000台限定で発売ということですよ。あの腕時計型のウェアラブル端末、球団ごとのやつが今この間 3球団目が販売されたじゃん、それを狙ってなのかどうか分かりませんけども、ネスレ日本が、広島東洋カープモデルのコーヒーメーカーネスカフェゴールドブレンドバリスタカープモデル2017を9月15日に発売するそうですよ。
なんか前にもバリスタなんかそういうのなかったっけ？
あったかもしれんね。2017がついてるってことは。
なんかあったよ前にも。なんかやったよ、前にも。何やったか覚えてないけど。
4000台限定でネスレ通販オンラインショップおよび夢タウン、これは広島地域の一部店舗で購入が可能ですと。で9月6日から、先行予約販売が開始されてます。価格は8380円税込みってことそうですね。バリスタの、側面が赤にしてあって、片っぽにはカープ帽や、もう片っぽはこれなんだろう、
スライリーかな。これは誰？
カープのあれかな、キャラクター
なんだろうね。ここに出てくるってことは
竜をイメージしてるのかな。上り竜で
辰の落とし子みたい。
鯉には見えないよなこれ。カープって言ってもなんか辰に見えるよな。
鯉だったりして
これ
何者
わからねえ。
スライリー、スライリー、
スリ、スラ、スライリー。
これなんか意がちっちゃいけ
読みにくいな、これ
スライリー。あ、マスコットだ、やっぱり
マスコットだ。
うん、
あ、やっぱり2016年に2000台限定でカープモデル出してんだ。
あ、それでなんかあったよ、ないぜんと思って。
当初の見込みより早く限定数量を完売したということで、今回は倍の4000台を用意するということみたいですね。
スライリー、スライリー、うん、スライリーって何なの、スライリーって何なん、この人
わかんない。
こんなおったっけ。
球場行ったらいるんだろうかもしれないね。お
るおる、おるよ、
これ。
おるおる、
おるか、
うん、おるって、あの今調べてます。あの出てくる球場に。へ
ー、ということでカープ女子の皆さん買いましょうね。
いや別に女子じゃなくてもいいでしょ、
カープおっちゃんでもいいけどね。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思います。まず最初 iPod ラブさんの方にあった記事です。新型 iPhone に搭載される12メガピクセル以上のカメラレンズ、台湾メーカー、何て言うんだろうな、大きいに立つに光るに電気の電、大立光電、違うな、多分中国読みだもんな、っていうところが供給というニュースが上がってました。スマートフォン向けのカメラレンズモジュールを製造する台湾企業、ラージャン、
ラージャン、
ラー、 LARGAN、
ラージャンなんこれ、
多分これ中国読みを英語表記してるんだと思うけどな、ラージャンだね、
読み方わからんね、
わからん。まあ、こちらの新工場で、
ラーガンプレシジョン、
ラーガン、うーん、 iPhone と思われるカメラレンズモジュールの生産が今年の10月より開始される予定であると伝えられています。え、10月、
あれ、
あ、これは来年用の iPhone だ。このカメラレンズモジュールは12メガピクセル以上とされていて、生産開始時期なども考慮すると2018年に登場する新型 iPhone に搭載される可能性が高いと見られますと。来週発表がある iPhone じゃなくて、その次の iPhone 用のカメラモジュールみたいなね、
うん、
もう生産が始まるのね。
まだ出てないのにね。
その前のがね、まあ、気が早いっていうか、まあ、それぐらいのペースで作んないと間に合わないのかなって気もしなくもないけどね。はい、それでは次も iPod ラブさんの方にあった記事です。 iPhone8 の SIM カードトレイ、ブラッシュゴールドとグレイの2色という記事が上がってました。SIM トレイを撮った写真、これ多分またウェボーの方に上がってたんじゃないかなと思いますけどね。これ iPhone8、まあ、正式名称が何になるかちょっと分かりませんけどね、 iPhone8 エディションなのかもしれないし、こちらの SIM カードトレイの写真が流出してると。カラーはブラッシュゴールドとグレーの2色ですということで、ブラッシュゴールドはこれまでにたびたびリークされている新色ですと。ゴールドやローズゴールドとは異なるカラーで、どちらかというと金色というよりも銅色に近い印象ですと。グレーの方は 6S のスペースグレーより若干色が濃く見えますということだそうですね。果たして本物なんでしょうか。まあ、もう今の時期になったら わざわざ偽物は作らないかなって気もしなくもないけどね。
なんかし、うん、まあこの色の iPhone が出るんかもしらんけど、SIM カードのトレイって開けることないじゃん、そもそも。
まあ自分で開けることってめったにないよな、
うん、
はい、それでは次のニュースは気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple iPhone8 発表イベントを前に TBOS 向け Apple イベントアプリをアップデートという記事が載ってました。本日アップルが、あ、待って、これ本日いいのか。あは、本日いいね。本日アップルが、Apple TV 向けの Apple イベントアプリをアップデートし、最新のバージョン 2.20 をリリースしています、ということですね。このアップデートにより、現地時間9月12日、日本時間9月13日に開催されるスペシャルイベントに対応しています、ということですので、Apple TV で、発表イベントを見ようという思われる方は、まあ、Apple TV の第4世代に限りますけども、アップデートをする必要がどうもありそうですね。第2、第3世代は多分何もしなくても表示は出てくると思われます。
そっか。イベントなの？来週イベントがあるんだね。
そうだよ。夜更かしだよ。準備できてるかい？
もう体力の限界です、もう今。
はい、続いても気になる皆さんの方にあった記事です。iPhone8 の9月22日発売説に関する新たな情報ということで、まあ、12日に発表、15日入約受付開始、22日発売っていうのは、まあ、先週あたりから出ては来てる情報ですけどね。これを裏付ける情報は、イギリスの携帯電話会社の従業員が9月22日は営業開始時間を普段より早めるという指示が上司からあったと報告しているということで、まあ、発売日は朝早く出勤しなさいよってどうも言われてるみたいですよ、イギリスでは。まあほぼ確実なんでしょうね。
うん、大体毎年と同じ時期だってことだね。
そうだね、
うん、
はい、それでは次のニュースも気になる気になるさんです。アップル音楽フェスティバル、アップルミュージックフェスティバルを終了という記事が上がってました。アップルは毎年9月にイギリスのロンドンで音楽フェスティバル、アップルミュージックフェスティバル、昔は iTunes フェスティバルという名前でしたけど、これを開催してきましたが、アップルが同フェスを終了したことが分かりました。同フェスティバルは去年で10年目を迎えていたのですが、アップルはこのフェス終了したことを明らかにしたということは、そうですね、開催終了の理由については不明で、来年以降に復活する可能性があるかも分かっていませんと。まあ10年続けたってことで一応区切りっていう感じなのかな。まあロンドンなんて見に行くわけにもいかないしね。
まあ、
iOS とかで見れなくはなかったですけどね。リアルタイムだと、録画確か見れたはずですけどもね。10年間続いた、Apple のミュージックフェス終了ということだそうですよ。はい、それでは次のニュースは気になる気になるさんです。 LINE モバイル1周年を記念し7大プレゼントキャンペーンを開始ということで、LINE モバイルがサービス開始から1周年を迎えたのを記念して、本日より7大プレゼントキャンペーンを開始することを発表しましたということですね。この7つ、1つ目が1周年記念選べるキャンペーン、2つ目が人気スマートフォンセール、3つ目が人気スマートフォンプレゼント、4つ目が家族でお得に複数回線契約割引、5つ目が10分電話かけ放題が最初の月無料、 6つ目が LINE スタンププレゼント、そして7つ目が LINE ポイントが当たる Twitter キャンペーンということで、最後の2つ LINE スタンププレゼントと LINE ポイントが当たる Twitter キャンペーンに関してはモバイルユーザーでなくても参加は可能ですということですね。逆に言うと1番から5番までは、LINE モバイルの契約者限定と、
うん、
いうことなんですよね。LINE スタンプがもらえるプレゼント、 LINE スタンププレゼントキャンペーン、こちらは LINE モバイルの公式アカウントを友達に追加すると漏れなく全員にクマットベアモとコラボしたLINE スタンプをプレゼントしますと。ピンクのクマですね。の LINE スタンプがもらえますよと。ダウンロード可能期間は11月の27日までだそうですね。そして LINE ポイントが当たる Twitter キャンペーンの方ですけども、対象ツイートをリツイート&公式アカウントをフォローすると、抽選で LINE ポイント1万ポイントをプレゼントしますと。ツイッターアカウントを持っている方ならどなたでも参加できますということですね。これ何名にプレゼントなんだろうな。1名ってことはないね、さすがに。抽選で10名様ですね。10名様に LINE ポイント1万ポイントをプレゼントしますということですので、ぜひ皆さん応募してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちら新ネットジャパンにあった記事です。台東オンラインクレーンゲーム事業を展開、アミューズメント施設などでのノウハウを活用という記事が上がってました。台東は9月5日 PC やスマートフォンなどオンライン上でクレーンゲームが楽しめる台東オンラインクレーンを今年の秋より展開すると発表しました。業務用ゲームメーカーにおける同事業への参加は初めてということだそうですね。クレーンゲームをオンラインでする、
あ、すごい。でも本当にゲットしたら景品を送ってくるんだ。
これに似たようなのは今までにもサービスはあったんですよね。アプリでも確かあったはずです。ただこの台東みたいなゲームメーカーが自前でやるっていうのが今回初めてらしいですね。
これ無料じゃないだろうな、クレーンゲームだっけ。
あ、多分無料じゃないと思いますよ。アプリだったらアプリ内課金、もしくはクレジットカードでなんかコインかなんか購入してそれを使ってということだと思いますけどね。今まであったサービスはやっぱりそのクレーンゲームに実際にカメラがついてて、でそれをゲームに参加した人が右とか前後とかでうまく捕まえられたら送ってくれますよっていうサービスは今までもあることはあったんですけどね。あ、やっぱりそうですね。ゲーム内で使用する仮想通貨やチケットを入手して、まあ、それを使って、まあ、遠隔でクレーンゲームを操作するということにですね。
じゃなきゃ物を送ってくれたりするんだもんね。
でもそれって楽しいかな。
やってみてわからん。
なんか回線の速度によって遅延が発生するような気がするけどな。
掴んだ途端に、
掴んだ途端にポロリと落とすのは普通の UFO キャッチャーとかでもあるけど、右へずっとボタンを押すって指離してるのにまだ動いてるとかっていうのがなんかありそうで怖いけどね。さあ果たしてどんな感じでサービスを展開するんでしょうか。
ちょっとやってみたい気もするけどな。
は い、それでは最後のニュースですけども、こちらはテッククランチさんの方にあった記事です。モレスキンの次世代手帳は Google カレンダーに同期するという記事が上がってました。モレスキンの手帳ってスキちゃん使ったことあります？
モレスキンって聞いたことはある。
あのゴムバンドでこう開かないようにぐるっとするやつぐるっとするやつ、モレスキンの手帳、
ゴムバンドがついたノートを使ったことあるけど、モレスキンではなかった、うん、
ああモレスキンもどきだったってことね。
これメーカーの名前でしょ、だって。
そうそうそうそうそう。でこれモレスキンの次世代手帳は、なんだろう、ライブ？
ん？
ライブスクライブというスマートペンと特別な紙を使ってて、これにより Google カレンダーと同期ができるということらしいですね。これ、まあ、今までは手書きでまあ書いたものをスマートフォンで撮影することで、まあ、内容をデジタル化して Google カレンダーとかと同期が取れたんですけど、これがこのライブスクライブスマートペンというのを使うことによってデジタル化することができるということらしいですよ。でこちら販売が9月12日からということで、世界同時発売ということで、多分日本でも購入はできるということみたいですね。お値段がですね、スマートライティングセットってのが199ドル、日本円で約2万円、2万2千円ぐらいってことだよね。これ
結構いいお値段です。
これペンが高いんだろうね、うん、手帳のみだと29ドルってことになってるんでね。
今このなんかペン Amazon で見てますけど、
うん、
なんか3万、
おお、
3万8800円とかこれなんか Wi-Fi 2ギガ Wi-Fi とか4ギガ Wi-Fi とか Wi-Fi？
あ、まあ電波で飛ばすんだろうな。このペンの動きをスマートフォンとかに転送するんだろうからな。
うーん、
このモレスキンの手帳というよりもモレスキンのペンシルっていう感じになってくるよな。
うーん、
まあ一度買えばしばらくは壊れるまでは大丈夫なんでしょうけどね。
ちょっとなんかピンときてないけどね私。
まあ写真で今までだったら撮影してそれを画像としてか、もしくは PDF 化して Google と同期を取るような形のやつが、まあその手間が省けるってことなんでしょうけどね。その辺手間を省くのに2万円はちょっと高いような気がするな。まあ、スキちゃんが見てるのだと3万円か。
うん。
果たしてこれは普及するのでしょうか、どうなのでしょうかって感じですね。はい、以上空海 IT ニュース9月6日でした。それではエンディングに行きます。
はい、
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。 どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
まず最初に、昨日ですね、空海 .jp の G メールの方に、メールをいただいてましたんで、こちらから紹介したいと思いますが、いっちゃんからいただいてます。タイトル、いまだにポケモン頑張っていますということでね、いただきました。空海のいっちゃんです。報告があります。空海 IT ニュース関東支部飲み会2代目会長報告会は、前会長そして2代目会長がお忙しいようで都合が合わないのでしょうということで、これ以上待っても仕方ないので、中止をしますということだそうですね。皆さん忙しいよね。
うん、
空海 IT ニュース飲み会を希望する方は空飲みに空海 IT ニュースで飲みましょうとリクエストしていただけませんか。希望日時を伝えてくれれば OK です。よろしくお願いしますということでこれは Facebook メッセンジャーの方ですね、空飲みは、
うん、
ただ空飲みが私のとこだけかな、2つ出てくるんですよねどっちだろう、いっちゃんどっちだろう。私のとこで見えるのは、お散歩さんがいらっしゃった、東京にいらっしゃった時に立ち上げた空飲みってやつと、あとアメリカンさんが東京の方に帰った時に立ち上がってる空飲みっていう2つ出てくるんでね、どちらかまた教えてください。そして空海 IT ニュース東京オフ会カッコ仮が発表されました。今から楽しみにしてます。そこで東京オフ会準備会を立ち上げたいと思います。日頃からスキちゃんみっつぁんに配信のお礼をしたい方はぜひ東京オフ会準備係として参加していただけませんか。打ち合わせは空飲み Facebook メッセンジャーのグループ機能を使ってで進めていく予定です。どこかに集まらなくても大丈夫です。東京オフ会のアイデアやお知恵をお貸しください。興味のある方は空飲みに東京オフ会準備係やってもいいよと連絡してくださいね。お待ちしていますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃん、
うーんこれ我々の予定も早く決めないといけないってことになるな。
すいませんね。いいよ、あの当初言うとった予定で何とかしますんで。
あ、いやいや、その細かい予定をね。
あ、細かい予定、うん、うん、そんなに大層なことせんでいいですよ。みんなの顔見えたらそれでいいんで。
そうそう、だから一緒に、うん、あのオフ会で飲める日をこっちの方で指定してあげないといけよな。この日に東京で夜時間を空けますよっていうのはね、
みんなの都合のいい時に私らが合わせに行けんな。
そうですね、だからまあ夜の会ってことになると、まあどこかな、25
何曜日ですか。
25は土曜日、
日曜日
か、だから20日曜日にな、だから日曜日の夜はもう東京にはいないわけだから、うん、とりあえず今のところの予定は22日の夜にサンライズ出雲で東京へ出て、26日の飛行機で出雲へ帰る、 まあ、島根へ帰る。
飛行機乗りたくないな、皮膚系。
大丈夫、あんなでかいの飛んでこないから。
もうあの、ね、ただあの皮膚映像見るためにもジャルジャーンと思ってはぁーと思うもん。
ジャルジャルジャーン。あれもでもバードストライクかと思ったらそうじゃないみたいですね、どうも。
だけよけ怖い
な。エンジンの整備不良っぽい感じになってきてますけどね。
なんか最近なんかそういう航空機のトラブルが多くて、なんかその何その緊急着陸するのが2日に1回あるって、うん、2日に1回の割であるとかって言うけマジでって私らなんか怒るけさ、それ怒るんちゃうんと思ったらもうあー火吹いとると思って。
それは何オスプレイも含む
いやなんか何やかんじゃあるって言っとったよ今日テレビで。
なんかこの間もトラブルであったな。もうってだって飛行機早いじゃん、ピューっと行ってピューっと帰ってくれるじゃん
無事だったらね楽でいいんだけどね
まああの、うん、皆さんと会える日を早めに確定したいと思いますんでよろしくお願いしたいと思います。
はい、
ちゃんこメールありがとうございました。
忙しい、みんな忙しいよね、うん、ごめんなさいね、迷惑かけますね。
はい、それではツイッターの方にいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1545回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、仕事のお供に拝聴いたしますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからジオちゃんが通勤のともにってことで1545回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ジオちゃん元気ですか、その後順調ですかね、受注後のね、
受注後がね、うん、
はい、ユウさんがどなたかリネージュ2レボリューションの話題をされていたようですが、空海系の結名が退場、何言ったろ
退場
これ何結名でいいん、結名が誕生しているのでしょうか。
僕もそのリネージュやったことがないからよくわかんないんだけど、多分結名でいいんだと思うけどな。
あの琥珀さんが言ってましたね。
そうですね、琥珀さんでしたね。
ゆうさん琥珀さんも聞いてみてください。
うん、グループのことなのだろうなと思うけどね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんが最近ちゃんとメッセージを送れないいっちゃんです、ツイキャスライブの時間が時間的にワンチャンスしかないレイドバトルと重なり困っています、連投ツイートへ後半をカットされてちょっと悲しいです、少し短く努力します。ん？
もう一つ、
関東オフ会今から楽しみにしています、連絡があります、メールしました、よろしくお願いしますってことで今読ませていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
レイドバトルポケモンだね。
いいですよ、あの中あの何上がったやつ 聞いてくれたらね、
うん、うん、レイドバトルね、
やったことない。あなたあるんじゃない、
ん、
あなたはやったことあるんじゃない。
あるよ、ありますよ。ただ強いのはなかなか勝てないよな、一人しかだって参加しないもん
周りにおらんですか。
都会の方行ったら何人も集まるんだろうけどさ。あ、
それ東京行った時の一つの楽しみちゃう。
そうだねはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんが1545回拝聴本当は明日がご飯いらない日だった、なんで帰ってきたのと家内から聞かれてしまった、おかずの用意はないとのことで適当に食ったってことで、これ昨日の夜ですね。
はい、ありがとうございます
なんで帰ってきたの
かわいそう。
そりゃね、あの主婦はねそんなもんよ、ああ今日旦那がおらんけご飯手抜きできるわって幸せなあの空間なんさ、そのおらんで、うん、今日おらんけあいーなんでもいいとか言って 思っとったら、ただいまとかって来たら、はなんでか、なんどうしたんみたいになるよ、絶対。私でもなるわ。今日、ご飯いらん言うたじゃん。え、なんで帰ってきたんとかって絶対なるもん。なんで帰ってきたんって。すごい迷惑そうに言われる。怖い怖い。女の人はそうですよ。あのね、本当にね、ご飯作るっていうのもね、大変な労働ですからね。メニュー考えて、買い物行って、帰って、作って。ちゃんと洗い物までせねえけに大変、うん、なんちゃってね、私三つん来た時ぐらいしかしませんけどね。あれだけでも大変だ。
普段どうなってんの。
こんなん毎日雇られるわと思うよ。私主婦に向いてない。もう忘れた、その毎日ちゃんとするって。もう最近ひどい、もうあの疲れとるけね。もうね、私ほんと料理してないわ最近。もうなんか料理するって言ったら、あのこうサラダにして食べようと思った生野菜が、ああやばい、ちょっと傷んどったらいけんなとか思ったら、もう火、とにかく卵ととじる、炒めてみたいな。終了。
あ、それでも火は使ってんのね。
いやでも
下手したら料金滞納してガス止められてても気がつかないかもしれないな。
あ、でもお風呂があるけん。
あ、そっか、ガスお風呂使うから、うん、そこでわかるか。
本当にね、最近あのちょっとなんかね、いろいろ誘われたりして、ちょっと外食も多いんですよね。ランチランチランチランチランチランチランチランチってランチの嵐ですけど。
外食生活になったね。
でランチに行って美味しいもの食べて、あ、今日の夜はもう食べないって思って、ご飯食べんでお菓子食べとるみたいな意見よ。私ほんと若い子じゃないんだけど、ちゃんとええ年しとるんだけど、ちゃんと味噌汁ぐらい作れって思うんですけどね。
いや若い子でもその食生活はまずいと思うね。
私ひどい、相当ひどいよ最近。ほんとにいけんよ。
いけんね。
いけんよ。あのちゃんとね、お家でこまめに料理できるようなあの人と一緒に、あの皆さん生きていってください。みすきちゃんは劣等生です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、昨日はまあ収録を休みさせていただきましたが、すきちゃんは
ん、
時間を持て余してたんじゃない。
時間食った食ったですよ、もう本当に。もうね、もうごめんだけど本当にね、休みでありがとうって思うぐらい疲れとって、もうなんか疲れてからさ、一回座ったらもう立ち上がれん。でぼやーってテレビに撮って、あー、うん、こんな日は早くお風呂に入って早く横になればいいのにって、結局さ、いつもと同じ時間までずーっと座ったままぼやーってして、ぼやーってぼやーってしとった。
ぼやーって、
まあ本当にね、ちょっと今もう本当になんかもうなんだ、戦争のような毎日、戦争じゃないか。まあちょっと慌ただしくってね、
うん、
あのなんか精神的に疲れてますけど、今朝はちょっと起きれんかったし。
そうだね、今朝は何遍電話したってこともね、十何回かけたんでね。
何回いただいたんでしょうか。
結構着信歴残ってると思うよ。
18回ですね。お世話になりました。すいませんね。あ、っていうか電話の音を切っていました、私は。そら目覚めんわな、みたいな。目覚まし時計もならんわな、アラームもならんわな、そりゃそりゃ静か寝とったよ。もう昨日はなんか、
え、待て、アラームは鳴るでしょ、あのスリープ状態にする。
アラームの音も知りません。
アラームは確か鳴るはずだよ。
アラームの音も知りません。
それじゃあどうしようもねえな、お手上げだ。
もうね、メガネかけたまあ混ぜてましたからね。本当に
朝起きたらフレームの跡がついたんだな、顔に。
いや、そこは大丈夫だったと思うけどね。
横向いてなかったら大丈夫か。
もうでも最近あの布団のシワとか、布団がこうクシュクシュってなったシワですら、はい、体にシワがついたまま、ひどい時顔についてますからね。そのまま会社に行きますからね。
で、会社でシワが増えたって言われるんだね。
誰も怖くて言いません。
触らぬ神にたたり出してやつだ、
あの、うん、こう、ね、なんだろうね、なんだろうね、
なんだろうね、なんだろうね。はい、ということで、まあそんなもんか。そんなもんか。
そんなもん。
あとはネタはないか。
あ、あのオレオっていうお菓子があるじゃないですか。
ああ。
でなんかみっちゃんがしきりにナビスコはもうなくなったんでって私に言ってたんですよね。
うん。
で昨日。いや、
ナビスコがなくなったね。山崎ナビスコがなくなったね。
あ、あ、え？
今までは山崎ナビスコっていう社名でオレオとかナビスコを作って日本で販売してたけど、契約が切れて山崎ナビスコは山崎ビスケットって社名を変えたんや。
あなたナビスコがなくなったって言ったよ。
違う違う、山崎ナビスコがなくなった。
いや、ナビスコなくなったって言ったっけ、昨日あるじゃんと思ってさ、そのためだけに私はオレオを買ってきたのに。どうしてくれるの。
食った、
うん、食った食ったあれまだまだあれよ、こんな長い、あの何、袋に入いっぱいこう入ったのが2本入ってる。
ああ
開けたわね。でも今、昔は白いクリームのオレオしかなかったけど、いちごクリームとチョコレートクリームの3種類あったよ。
なるほどね。
このナビスコの写真を撮ろうと思って、私はそのためにこのオレオを買って。
そうだったのね。ナビスコになってから、え、それ販売会社はどこだったの。販売してる会社。
え、だけナビスコじゃないの？
ナビスコジャパンとかそんな感じ？
モンテリーズジャパン、モンデリーズジャパン株式会社。え、原産国は中国だってよ。
もうだから日本で作ってないはず。
いやもう買っちゃ食べちゃったよ。だって
もう仲良くないから大丈夫。
オレオはニューヨークマンハッタン生まれとかって。
あ、大元はね。
オレオの美味しい食べ方、クッキーを外す、クリームを味わったらミルクにつけて食べようって書いてるよ。
まあ中国産だけ。
オレオは30周年だって。
まあそれとアンドロイドだが、まあコラボするってことだね、多分。
あ、そうそう、昨日買い物に行って 目についたのはこのオレオと、あと、うん、ペングじゃ、なんだっけ、焼きそば、ペヤング、
ペヤング、う
ん、ペヤング焼きそばのなんか限定バージョンがあったよ、うん、なんかね、
何味、
鉄分がいっぱい入ってるって書いてあって、ちょっとね、うん、蓋が黄色っぽくって、ほうれん草とエビとジャコって書いてあった。なんかあっさり醤油味って一回カゴに入れたんだけど、
うん、
戻した。
なんで。
え、普通のペヤングより高かったっけ。
あ、高いんだ。
40円ぐらい。40円ケチるなよって気になったんだけど、疲れてる時鉄分いいなと思ったんだけど、誰か食べた人におらんかな、
うん、いるかもよ。
でエビ入っとるよ。
ちょっと食べてみたいな。
エビとジャコ。
ジャコ。
うん。
はい。
以上、トラウミ IT ニュース。8月。
え？
9月。9月6日でした。それでは、また明日。お届けしたのは、
終わる間際になってから雨がちょっと強くなってきたよ、出雲はのみっちゃんと。
あ、なんか橋本さんが出雲にいるらしいよ。のすきちゃんでした。だろ。
うん。
いや、内緒なの。
いや、そのわけじゃないだろうけど、道民院に泊まってるみたいですよ。
なんか
駅前の
橋本さんがね、出雲にいつか行くけねって言ってくれとったのに、会えないで寂しいな。それではまた明日。三四。
ただものだんだん。 本当は今日夕日が見たかったみたいなんだけどね、この天気では夕日見れなかったみたいで、また来ますって書いてあったよ
なんかね、三谷ばっかり連絡来て、今回私に全然何も、出雲だけかもしれんけどちょっと
月ちゃんがへそ曲げてます
曲げるほどへそないですけどね
Owning ID News.